保健だよりヘルスニュース、保健課保健係、電話 585-2783、 E メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 第31回ハッピーライフ8020、国見町から5人が認定。福島県と県歯科医師会は9月30日、80歳以上で歯が20本以上ある人を称えるハッピーライフ8020の認定者を発表し、国見町からは5人の方々が認定されました。皆さんの歯の健康維持の功績を称え、町から表彰状と記念品を贈呈しました。皆さんおめでとうございます。8020認定者、東雅子さん、杉崎健吾さん、渡辺博さん、中村洋平さん、伊藤康夫さん。認定者の皆さんに共通していたことは、定期的な歯科検診を受けることでした。歯科医師や歯科衛生士から現在の歯や口全体の状態の説明やケアを教えてもらうことで、自分に合った歯ブラシや歯間ブラシを使い分け、工夫しながら歯磨きをしているようです。認定者インタビュー、中村洋平さん。以前から毎日の歯磨きは欠かしませんでしたが、若い頃は今ほど歯に気を使っていませんでした。しかし退職後に体調を崩し、歯の健康の必要性を感じるようになりました。今では定期的に歯科医院を受診し、検診とケアを受けています。また日頃の歯磨きでは、歯肉と舌の汚れも落とすよう気をつけています。その他、歯を丈夫にするためにカルシウムを摂ることや、甘いものの食べ過ぎを控えるよう心がけています。表彰状を手にした中村洋平さんの写真が掲載されています。歯の健康を守る秘訣は歯科検診。年を重ねた方でも歯があってよく噛める人は、運動能力や脳の活性化にも良い影響が出ていると言われています。逆に歯がないと食事を美味しく食べることができず、食欲が湧かず、栄養が不足がちになったり、体のバランスが取りにくくなり、転びやすくなると言われています。充実した生活を送り続けるためには、子供の頃から高齢者になるまでのすべてのライフステージで健康な歯を保つことが大切です。歯がある方はこれからも丈夫な歯で居続けられるように、歯が抜けてしまった方は早めに歯科治療を受けられるように、まずは歯医者さんに相談してみましょう。国見町では毎年10月に対象者、年度末に40歳、50歳、60歳、70歳になる方に歯科検診の受診券を配布しています。令和4年度からハッピーライフ8020の対象者は、その年度の6月30日時点で80歳になった方に変更します。募集期間が決定したら広報誌でお知らせします。健康キッズ。11月に実施した3歳6ヶ月児検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。9名のお子さんたちの写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。乳児検診、実施日令和5年3月23日木曜。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和4年11月生まれ。9ヶ月児、令和4年5月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、聴乳、離乳、予防接種などについて。1歳6ヶ月児検診、実施日令和5年3月9日木曜。受付時間、午後1時15分から午後1時30分。会場、 関越大文化センター第1話室、対象者、令和3年6月1日から令和3年8月31日生まれ、持ち物、母子健康手帳、内容、医師の診察、歯磨き指導など、ニコニコ相談会、実施日、令和5年3月8日水曜、時間、午前10時から午前11時、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物、申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が出向いて、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。12月、年中時、赤、黄、緑の働き。院長先生の診察室から第14回。公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。新年明けましておめでとうございます。令和5年の十二支は、うさぎです。うという字は冬の門が開き、飛び出るという意味があると言われています。新型コロナが収束して普通の生活ができ、明るい社会が戻ることを期待しています。昨年のサッカーワールドカップでは、日本代表の予想以上の大活躍にパワーをもらった方も多かったと思います。今年は野球の WBC が開催されますので楽しみです。岩手県出身の大谷翔平選手が大活躍することを期待しています。新型コロナに3年間翻弄されてきましたが、通常の生活に戻すべき時期に来ていると考えています。長期間にわたり制限のある生活を送ってきましたが、オミクロン株の死亡率は 0.1% 程度で、重症化率も低下しているようです。ワクチン、治療薬が利用できる状況となりました。過度に恐れ、社会活動を止めて抑え込む必要はないと思います。季節性インフルエンザと同様に感染対策を続けながら、規制を徐々に緩めて、新型コロナと共生する社会を構築する方向に進むべきでしょう。コロナ禍で健康診断が受診できず、運動不足、不規則な食事などが増え、健康に対する注意が十分でなかった方もいらっしゃると思います。令和5年は、ご自身やご家族の健康チェックをもう一度行って、健康な体と心を取り戻しましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール、shogai@town.kunimi.fukushima.jp 青少年の健やかな成長を願って、国見町青少年健全育成町民会議。第23回国見町青少年健全育成推進町民大会が12月4日、関越大文化センターホールで開催しました。家庭の日作品コンクール受賞者の児童生徒や各種大会の全国大会出場者など16人への表彰伝達及び表彰を行いました。講演会では特定非営利活動法人あなたの居場所の大空幸喜理事長が望まない孤独を根絶するをテーマに講演。孤独と孤立の違いやスクールカウンセラーの設置数を増やしても自殺件数が減らない現状について話がありました。多くの方が来場し、 青少年育成について考える機会となりました。表彰された16人の皆さんと関係者の方の集合写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、ランニング教室、地域学校共同本部事業、第6回活動、ランニング教室が12月10日、和野台運動公園で行われました。国見町駅伝競走部の佐藤淳也さんを講師に迎え、早く走るコツを学びました。町駅伝競走部員の皆さんと一緒に準備運動や体を大きく動かす練習をした後、50メートル走のプチ記録会やリレーを行いました。参加した20人の教室生は冷たい風にも負けず元気いっぱい活動しました。寒空の下、元気いっぱい体を動かしましたのキャプションのもとにランニング教室の様子の写真が掲載されています。学習の成果を発表しました。国見関越大カレッジ学習発表会。国見関越大カレッジ学習発表会が12月9日、関越大文化センターホールをメイン会場に開催されました。7つのグループのステージ発表。ホールロビーでは女性教室や絵手紙グループの作品発表。厚かし学級や成人学級、女性教室と13のグループの活動の様子をパネルにまとめた展示発表が行われました。それぞれの発表を通して、受講生は様々な活動に熱心に取り組むお互いの様子を知り、交流を深めることができました。受講生以外の方も含め、150人が来場し、とても楽しい、賑やかな発表会になりました。文化センターロビーではパネル展示をしています。ぜひご覧ください。素晴らしいステージ発表が続きましたのキャプションのもとに、琴を演奏する様子の写真が掲載されています。みんなで楽しいクリスマス。国見っ子わんぱく広場、クリスマス。12月17日、ことぶきクラブと町社会福祉協議会の皆さんと一緒に、おやつ作りとビッグアート作成を行いました。おやつはマシュマロクラッカー、星や動物などを描き、デコレーションを楽しみながら仕上げました。ビッグアートは折り紙で思い思いに飾り付けを行い、クリスマスツリーを作成しました。最後に、ことぶきクラブと町社会福祉協議会の皆さんからクリスマスプレゼントが贈られ、子どもたちはとても喜んでいました。自分だけのデコレーションを楽しみましたのキャプションのもとに、マシュマロクラッカーの仕上げを行う女の子の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。子ども司書活動、クリスマスお話し会。国見町子ども司書によるクリスマスお話し会が12月17日、関越大文化センター大研修室で開催されました。はじめにエプロンシアター、カレーで音頭が披露され、参加した子どもたちはお話に合わせて次々に出てくる野菜に興味津々の様子でした。絵本の読み聞かせ、クリスマスの願い事、パネルシアター、星のクリスマス号では、目をキラキラさせながら歌を口ずさみ、呼びかけに反応する姿も見られました。参加者には笑顔があふれ、クリスマス前の楽しいひとときとなりました。エプロンシアターの様子の写真とパネルシアターの様子の写真が掲載されています。子ども移動図書館、鑑賞教室。国見小学校児童1年生から3年生を対象にした子ども移動図書館では鑑賞教室を実施し、子ども移動図書館指導員によるパネルシアターお腹の皮が披露されました。児童たちはお話に合わせて張り替えられるパーツや場面転換に目を輝かせて聞き入っていました。パネルシアターの様子の写真が掲載されています。 ホールに響くホワイトクリスマスの調べ。12月18日、仙台フィルハーモニー管弦楽団メンバーによるクリスマスコンサートが開催されました。この日は朝から雪が舞い散るホワイトクリスマス。町の宝でもあるベーゼンドルファーによるシューマンのピアノ40奏から始まり、イベール、アンダーソン、チャイコフスキーの馴染みの曲へと本格派クラシックの演奏でした。アンダーソンのクリスマスフェスティバルが演奏されると会場の雰囲気は一変。華やかな雪化粧をまとった演出もあり、会場はクリスマスの気分に包まれました。演奏の様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。観月台寄席開催のお知らせ。観月台寄席古典落語三遊亭好楽を開催します。詳しくは問い合わせください。日時3月21日火曜祝日午後1時開演。会場観月台文化センターホール。料金全席自由。前売り2000円、当日2500円。高校生以下無料。発売日1月24日火曜。問い合わせ障害学習課電話 585-2676。 西根関土地改良区農地移動届。伊達西根関土地改良区の水利被負荷は毎年4月1日現在の農地面積を基準に算定されます。令和5年度の水利被負荷の基準となる農地面積などに変更がある場合は届出をお願いします。届出が必要な場合、農地の売買などにより所有者が変わったとき、地区除外をするとき、経営異常や死亡などで名義変更をしたとき、農地の賃借があったとき、水利費の支払い義務者を確認してください。届出期限3月24日金曜。届出問い合わせ伊達西根関土地改良区。電話 582-2319。 地域の女性リーダー育成セミナー。福島県では地域に参画する女性人材の育成を目的に、地域活動における女性ロールモデルを講師としてセミナーを開催しています。ぜひご参加ください。日時1月27日金曜、2月15日水曜、いずれも午前10時から午前11時30分。会場1会おうぜ。福島市曽根田町 1-18。マックス福島4階。2、なる。南相馬市原町区栄町3丁目24。参加対象者。地域活動に興味のある女性。各階10人程度。参加費無料。託児無料。講師。一般社団法人天天代表理事藤本夏樹氏、任意団体波友代表小林直子氏、ひとくまラボ代表佐藤亜紀氏。問い合わせ株式会社民放アド。電話 531-4310。 実質証書遺言書保管制度をご存知ですか。令和2年7月から始まった実質証書遺言書を法務局で保管する制度について説明会を開催します。福島地方法務局本局を拠点として、相馬、郡山、白川、若松、岩木にある支局をウェブ会議システムでつなぎ、本局において職員が説明している様子を支局に設置した画面を見ていただきます。その後、説明内容について質問があれば、各支局の職員が回答します。参加は無料ですが、事前に予約が必要ですので、参加希望の方は電話で申し込みください。問い合わせ、福島地方法務局供託課。電話 534-1971。大雪予想時は不要不急の外出を控えましょう。大規模な車両滞留は社会経済活動のみならず人命にも影響を及ぼす恐れがあります。そのため短期間の集中的な大雪時に車両滞留を防ぐため道路通行止めをすることがあります。広域迂回へのご理解をお願いします。やむを得ず外出する場合には気象情報や交通情報を確認し、万全の備えをお願いします。問い合わせ、国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所道路管理課、電話 539-6130。 大雪による車両滞留の様子の写真が掲載されています。保健師出前健康相談秋の追加検診結果説明会。年末年始に飲みすぎ食べすぎてしまって体調を整えたい方大歓迎です。保健師と日常生活での注意点を一緒に考えましょう。感染症対策のため完全予約制とします。参加費は無料。ふるって申し込みください。先着順。会場。関越大文化センター第二和室。日程、1月23日月曜、1月24日火曜、1月25日水曜、1月27日金曜。時間、午前の部、1、10時から10時30分、2、10時45分から11時15分、3、11時30分から正午。午後の部、4、13時30分から14時、5、14時15分から14時45分、6、15時から15時30分。問い合わせ、保健課国保係、電話 585-2785。 町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年12月末、滝山団地2部屋、板橋南団地空室なし、定住促進住宅空室なし、子育て住宅空室なし。町営住宅、滝山団地板橋南団地、所得が月額15万8000円以下の世帯、60歳以上単身入居可、所得により家賃が決定。前年の所得。定住促進住宅。所得制限なし。家賃固定。単身可。18歳以下、65歳以上1名につき1500円減額。子育て住宅。町外にお住まいの方。所得制限なし。家賃固定。40歳以下の夫婦または18歳以下の子がいる世帯、18歳以下の子1人につき1万円減額、最大3万円まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 農業委員会、日時1月16日月曜午後1時30分から、場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局。電話 585-2890。 教育委員会、日時1月20日金曜午後5時15分から。場所、関越大文化センター2階第一会議室。傍聴希望の方は事前連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。 広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などでいつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ活用ください。町色、 街を好きになるアプリ、アップストアからダウンロード、Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。スマートフォンやタブレット端末専用のアプリ、広報誌のページそのままのレイアウトでページをめくる感覚で読むことができます。初期設定でお住まいのエリアを福島県国見町に設定すると、広報誌の他に町ウェブサイトの新着情報なども届きます。配信対象、広報国見、議会だより。マイ広報誌、市区町村の広報誌をネットやスマホで、ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。広報誌を記事カテゴリーごとに分割してデータ化し、インターネットで無料配信するサービス。写真やイラストは表示されないため、記事、文章、のみを読みたい場合に適しています。配信対象、広報国見、お知らせ版。今月の納期限は1月31日火曜。ぜひ、口座振替をご利用ください。固定資産税、第4期。問い合わせ、税務課収納係。電話 585-2780。 国民健康保険税第7期後期高齢者医療保険料第6期問い合わせ保険課国保係電話 585-2785。 介護保険料第7期問い合わせ福祉課長寿介護係電話 585-2125。納め忘れがあると督促状が届いたり、延滞金が発生したりします。期限内に納付しましょう。振替口座の預貯金残高を前日までに確認しましょう。広報国見12月号のお詫びと訂正。広報国見12月号6ページに記載の国見町民生児童委員において誤りがありました。正しくは次の通りです。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。訂正箇所。大波桑美さんの表記。波の漢字。誤り。波浪の波。正しくは波浪の浪。阿鼻子美希子さんの表記。あの漢字。誤り。我。正しくは安心の安。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話 585-2113 までご連絡ください。マイナンバーカード休日臨時相談窓口。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。マイナポイント申請対象のカード申請期限が令和5年2月末まで延長になりました。日時1月29日日曜午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課小崎係、緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課小崎係、電話 585-2115。各種相談会、心配事相談、日時、2月9日木曜、2月22日水曜、午前9時から正午、場所、観月台文化センター第2話室、相談員、民生児童委員、障害者相談、日時、2月21日火曜、午前10時から午後4時、場所、観月台文化センター第2話室。相談員、NPO 法人響きの会。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。 道の駅国見厚かしの里。お買い物して、食べて、集って泊まれる道の駅。休館日のお知らせ。1月17日火曜。1月18日水曜。メンテナンス、社員研修のため休館いたします。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。
2月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時、当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。5日日曜、大木内科医院、伊達市保原町元町4、電話 575-3343。 11日祝日、医療法人森医院、伊達市柳川町希望が丘24、電話 577-7780。 12日日曜、医療法人小野整形外科クリニック、伊達市柳川町西戸橋120、電話 527-1055。 19日日曜、北福島医療センター、伊達市箱崎東 23-1、電話 551-0551。 23日祝日、医療法人桑名医院、伊達市片町41、電話 583-3024。 26日日曜、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町内町47、電話 577-0663。当番医が変更になる場合や、診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。11月21日から12月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。上神田ひなたちゃん、健太さん、かなさん、山崎光也、熊坂光大ちゃん、涼介さん、恵子さん、板橋。お悔やみ申し上げます。安倍泰蔵さん、73歳、石茂田北。目黒光一さん、95歳、宮東。佐野伊勢夫さん、83歳、第八。佐藤よつさん、92歳、第3。佐久間よしこさん、92歳、第12。佐藤金一さん、88歳、錦町。松浦節さん、99歳、石茂田原。西地紀之さん、83歳、板橋南。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和4年11月30日現在、住民基本台帳人口、人口8415人、前月比マイナス11人、男4056人、前月比マイナス3人、女4359人、前月比マイナス8人、世帯3394世帯、前月比プラス2世帯。1月、国見カレンダー。1月、10日、火曜、広報国見1月号発行日。11日、水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から、生き生き子育てクラブ。12日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時半から、移動図書館2年生。13日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時半から、14日土曜、国見っ子わんぱく広場、サイエンスショー、工作。 15日日曜、子供スキー教室。17日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、正午から。移動図書館1年生。18日水曜、生き生きサロン第1、午後1時半から。ニコニコ相談会。19日木曜、生き生きサロン第2、午後1時半から。移動図書館3年生。20日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時半から。観月台カレッジ全体学習、初笑い落語を聞く会。21日土曜、子ども司書講座、お話し会練習。23日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。24日火曜、生き生きサロン石もだ、午後1時半から。25日水曜、生き生きサロン海田、午後1時半から。26日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。生き生きサロン大江田、午後1時半から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。ブックスタート。27日金曜、生き生きサロン玄造山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時半から。28日土曜、少年仲間づくり教室、ボッチャ教室。30日月曜、生き生きサロン高木、午後1時半から。2月1日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時半から。2日木曜、生き生きサロン塚の目、午後1時半から。3日金曜、生き生きサロン第4、午後1時半から。6日月曜、生き生きサロン川内、午後1時半から。休館日。7日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時半から。8日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から。9日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から。生き生きサロン高野、午後1時半から。3歳6ヶ月時検診。移動図書館3年生。
夢に向かって、もっと高みを目指して。引地栄太さん、建北中3年。僕の将来の夢は、志望校に合格し、ソフトテニスで東北大会や全国大会に出場することです。中学校の部活では、県大会に2度出場することができましたが、まだまだ満足していません。部活を引退したことで、テニスを続けたい、もっと上位の大会でいい成績を残したいという気持ちがさらに強くなりました。高校でのテニスは中学校の部活よりもさらに厳しくなると思うし、今まで以上に基礎が身についていることが大切になってくると思います。受験勉強と両立して基礎練習をしっかりと継続し、苦手なバックを克服したいです。また、競技をする上で、ペアやチームメイトとコミュニケーションを取ることはとても大切なことだと思います。これからも人間関係、特に人との関わりを大切にしてテニスを続けていきたいです。今後はテニスだけに集中するのではなく、志望校合格を目指して、苦手な数学や英語などの勉強にも力を入れて学習に取り組んでいきます。写真。ソフトテニス部では部長を務めていた引地栄太さん。絶対に全国大会に出場しますと力強く宣言してくれた引地さん。誰にも負けたくないという意気込みを感じられました。説明。 引地英太さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第18回。ギフト、願いと祈り。友か、ひな、しゅり、あゆむ、はるな、かずほ、えれな、かれん、とわ、ゆきの、はると。今、1月8日の二十歳の成人の集いで、一人一人に送る証書に名前を書いてる。成人式を担当していた職員の頃も書いてたからな。何回目になるんだろう。成人年齢が20歳から18歳に引き下げられて、成人式イコール20歳がしっくり来なくなる。でも、国見町はこれまで同様、対象者は20歳。内容も式典とパーティーで同じ。ただ、式の名称は、二十歳の成人の集いに変更。これは対象の代表たちが決める。パーティーはともかく二十歳の子たちが堅苦しい式典を希望するなんて、あれ意外と思ったら、僕たちは新型感染症で高校生活はおろか、卒業式も大学の入学式も会社の入社式も満足にしていない。だからせめて、二十歳の集いでは式典をしてほしい、と。担当からこれを聞いてハッとした。そっか、そうだよな、と。君たちが元気な産声を上げたとき、みんなが祝福した。そして、お父さんとお母さんには大事な指令が下される。それは、君たちに名前を送ること。きっと悩んだはずだ。悩んだ分、君たちの名前には願いが込められてる。祈りが込められてる。そう、名前は親から子への最初のギフト。証書に名前を書きながら、その時の親たちの心を勝手に想像してる。引地誠。晴れ着姿の成人の皆さんの後ろ姿を捉えた写真。引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。